輝け部活動、今回は湘南白百合学園中学高等学校にお邪魔しています。今日は文芸部の皆さんにお話を伺います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
それでは最初にお名前そして学年を教えてください。
部長で中3の水野です。
副部長で中3の田島です。
中3の佐藤です。
はい、中学3年生の3人にお話を伺っていきます。それでは文芸部の部員数そして部活内の様子について部長の水野さん教えてください。
部員は現在中2が5人で中3が10人の15人です。最初は中3は3人だったんですけど、仲のいい人を勧誘したら増えました。現在中1を募集中です。部員数は少なめですが、その分協力してやっていて、とにかく仲がいいです。部活がない時も部員は大体一緒にいるほどです。
はい、部活動以外でも皆さん一緒にいるほど仲良しということですね。そして顧問の先生のことも伺いたいと思います。顧問の先生のお名前、そしてどんな先生か教えてください。
顧問は2人いらっしゃって、山中先生と森沢先生です。山中先生が正顧問で、いつも文学散歩という、文学に関係ある地を巡るという時もいろいろ計画とか段取りとかを立ててくださったりとか、ついてきてくださったりとかしてお世話になってます。森沢先生は学年の先生でもあって、他のクラスの担任もしてらっしゃるので、いつもお世話になってます。
はい、2人の顧問の先生がいらっしゃるっていうことなんですね。また今文芸散歩っていうお話も出てきましたが、外に出て活動することもあるんですか？
前回は横浜の山手地区で文学散歩をして、文学館を巡ったりとかをして、みんなで楽しい時を過ごして、しかも勉強にもなって、はい。
じゃあそういう課外活動にも顧問の先生一緒に来てくださるんですね。続いて文芸部の皆さん、日頃どんな活動をしているのかお聞きしていきます。副部長の田島さん、お願いします。
文芸部は普段不定期刊行誌のストーリー、文化祭で発行する大気圏外を作ることが中心の活動です。先日もエコストーリーを発行したばかりです。これは今までにない取り組みで、紙の無駄をなくすというコンセプトで、学校で出た裏紙を使って物資を作ったものです。さらに先週は、これも新しい試みなんですが、歌人でもある柳教頭先生を招いて歌会を開催しました。部員が作った歌を部員が全員で読んで気に入った作品を投票するというものであり、すべての歌に柳教頭先生が公表してくださいました。今回最も票が入った中学2年生の後輩の方の作品を紹介します。年賀状、君の返事を待ちわびて、ポストに向かう8日目の朝というものです。これからも定期的に開催していこうと思っています。
はい、新しい試みの歌会という中の作品を今紹介してくださいましたね。で、たくさん活動内容今お話しいただいたんですけれども、主に皆さん文芸冊子などを発行されているということで、皆さん実際に小説などを書いたりするんですか？
はい、作品だけではなく詩なども書いて、さまざまなジャンルに手を伸ばして新しいものを取り入れていこうとしています。
はい、またお話の中にありましたが、裏紙を使った冊子なども発行されているんですね。
はい、そうです。
これはどなたのアイデアで始めたものなんですか？
今まで印刷をしているときに、さまざまな失敗をした紙などがもったいないなっていうのはみんなで言ってたんですけど、なかなかそれを使うアイデアが思い浮かばなかったんですけど、最近になってそれではエコに使ってみようって話になったので、その裏紙を使うということにしました。
はい、本当にいろんなことを考えて活動されているんですね。また小説とかあと歌とかいろんなジャンル挑戦されていますが、田島さんは特に何を書いている時が楽しいですか？
と、私は正直本を読む中でもミステリーなどはあまり得意な方ではないので、自分で作ったそのファンタジーの中でさまざまな登場人物を動かせている時がとても楽しいです。
はい、じゃあファンタジーなども書いたりするんですね。それでは文芸部の皆さん、コンクールなどに出たことはあるのでしょうか？今度は佐藤さんに伺います。
藤正春全国高等学校文芸師匠というコンクールに部署を出しましたが、一次予選を通過できず悔しい思いをしました。 次は通過するために先ほど言った歌会を開いて、その内容を部紙に載せたり、イラストサークルの方々と提携してイラストを描いていただいたりしています。
積極的にいろんなコンクールなどに出展されているということですが、今まで佐藤さんがコンクールとかに出展した作品とかの中で特に印象に残っているものはありますか？
私は基本的に作品の傾向として家族の絆などをモチーフにすることが多いんですが、今年出したのは里親と里子に関する作品で、もともとこういう社会問題について興味があったので、その物語を通していろんな人にその里子の制度を知ってもらえればいいなと思って書いたので印象に残っています。
はい、それでは皆さんはどうして文芸部に入ろうと思ったのかお聞きしていきたいと思います。それでは水野さん。
もともと小学校の頃から何か作品を作るっていうことに興味があって、で文芸部に興味を持って見学に行ったらすごく雰囲気が良くて、決してその部員が多いっていうわけでは当時からなかったんですけど、そのすごく楽しそうに部活をしていたので、あ、ここならずっとやっていけるかなと思って入りました。
はい、そして田島さんはどうして文芸部入ろうと思ったんですか？
私は小学校の頃から仲のいい友達と2人で小説を書いたりしてたので、元から小説を書くことに対しては抵抗がなかったので、中学校に入ってから何をしようかと思って文化系の部活がいいなと思った時に、今まで書いてきたことを活かせるものがいいなと思って文芸部に入りました。
はい、もともと文章を書くの好きだったんですね。そして佐藤さんはどうして入ろうと思ったんですか？
私はもともとは違う部活にいたんですけど、部長の水野さんに手伝いに来ないかと誘われて教室に行った時に、先輩方の空気やその同学年の方々がすごく楽しそうに作業をしているのが印象に残って、数日経ってここにやっぱりもうちょっといたいなと思って入部しました。
はい、部長の水野さんに誘われて入ったことがきっかけだったんですね。最後に今後の目標、またこれから頑張っていきたいと思っていることについてそれぞれ伺います。それでは佐藤さん。
今年度は新入部員が入らなかったので、来年度こそは新入部員に入ってもらうように頑張ろうと思います。
はい、そして田島さん。
まずコンクールで一次予選を通過したいと思っています。そのために小説や詩、短歌、さらには文学散歩などで様々な活動を充実させようと思っています。
はい、そして最後は部長の水野さん。
今度の春休みに鎌倉で文学散歩を企画しています。で、昨年は横浜山手地区で文学散歩をして、その時も大変勉強になったので、今年の文学散歩の様子も部紙に載せて、でどんどん新しいことに挑戦していけたらいいと思ってます。
はい、新しいことに挑戦しながらも、またコンクールなどもぜひ頑張っていただきたいと思います。今回は湘南白百合学園中学高等学校の文芸部の皆さんにお話を伺いました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。